今日はですね、行服、人身因果についての話をしております。そこでですね、仏教というのはこの仏の御心一つをですね求めていく教えです。だから仏様の御心が知りたい、なんで知りたいかというとね、仏様の御心が分かれば一切の苦しみがなくなるから。
まさにその通り、
はい、
分かれば苦しみが取れる。
そう、
分からないから苦しみが取れない。
そうなんですよ
悟ってしまった。
そうなんです。
すごいじゃん。
いやす
ごい。ガンダラの歌の中
でね。だってできないんだからすごくないの。
いやいや。
できればすごい。
そうそう。ね、仏様の御心っていうのが分かればね、やはり苦しみがねなくなるんです。ね、そこに行けばってね、どんな夢も叶うというよってね、ガンダーラっていう曲にもねあるように、そのね仏様の御心さえ分かれば、どんな苦しみもですね、その解決すると
、
ね、生きることの苦しみさえなんだっけ、なくなるというよってね、まあ、生きる苦しみもなくなる。それはなぜかといったら、仏様というのはね、あなたの苦しみを抜いてあげたい、ただそれだけの存在なんです。あなたの間違いを責めることもしない、あなたの悪をですね非難することもしない、ね、あなたのただ心にある苦しみをただ覗いてあげたい、あなたを楽にさせてあげたいと、そういう方が仏なんです。
また人にあらずだね
人はね、人は責める
人じゃないわ。
でその仏様というのは人の業力が分かるわけですよ。ここがね、業力を分かってくだされる。その業力というのは過去の種まきの蓄積によって生み出されたものであり、そして未来の運命を生み出していくもの、そしてその人はどんなにね変えようとしても変えられないようなものがね業力なんです。それが分かるからね、責めてもダメだということが分かるんです。そうで、その仏様のね御心を聞くっていうことはですよ、先ほども話をしたように水と油をですね、水っていうのは神信心赤身信心ね、油っていうのは仏様の御心、それをこうシェイクするとね、その時だけはうーん素晴らしいそう思うんです、そう思うんですけど、しばらく経つとね、スーッと仏様の心が消えていく。で、何が残るかというと、神信心が残る。そうそう。ね、そこで、じゃあどうしたらいいんですかと、どうしたらいいんですかというと、蓮如上人がですね、五一大生垣の中にですね、教えられていますね。どうだったかな、904ページ左から2行目ですね。至りて固きは石なり、至りて柔らかなるは水なり、水よく石をうがつ、信玄もし鉄しなば菩提の角度何事が上手ざらんと言える古き言葉あり、いかに不信なりとも長文を心に入れて猛者はお慈悲にて候間真をうべきなり、 ただ仏法は聴聞に極まることなりと云々とね。至りて敵は石なり、この至りて敵石というのはですね、神信心の自分ですね。神信心だから聖者をですねきっぱりと決めたくなる。何が正しいか、何が間違っているか、ね、そして邪に対してもう徹底的に攻めていいんだと、こういう心ですね。これが神信心の心。至りて柔らかなるは水なり。水というのはですね、一回一回、仏法で聞かせていただく仏様の御心ですね。仏様の御心が分かれば、ああ自分を責めてはいけないんだ、人を責めてもいけないんだということが分かる、ね、それはなぜかというと、これ合力が働いているからね。だからそのどんなに人を責めても人は変わらないし、自分を責めても自分は変わらない。大事なことはその人を責めるということではなくてね、人の苦しみを少しでも抜いてあげるということなんですね。
そんなのできる？
はい？
できないでしょ。
いや、それができるんですよ。自分の苦しみ、それは仏様の御心が分かれば抜いていくことができるわけです、ね、仏様の御心が分かれば、その悪業力に打ち勝つことができるわけ、ね、この業力に打ち勝つことができるのは阿弥陀仏の大願業力。その大願業力のお力によってこの業力を変えていくことができる。それによって私たちは浄土まで到達することができるんです。だけどその仏様の御心、仏法によって聞かせていただく仏様の御心というのはですね、ちょうど水のように柔らかなものなんだと、ね、だから仏法を聞いている時はね、仏様の御心というのは非常に尊いなと、素晴らしいなと、やっぱり自分を変えていかなくちゃいけない、反省していかなくちゃいけない、そう思う。ところがね、ピチャンと木ね、流れた後はこの石が残るわけです。こうピチャンと聞いた時は、そうそうそうそうってね。
聞いた時だけ、
そうそうそうそう。
ちょこっと染みたね。
ちょこっと染みてね。
すぐ乾いてしまう。焼け石に水みたいな。
神神地の表面に水が垂らされてね。なんか分かった気になる。そうそうそう。人を責めちゃダメ。うん。自分を責めちゃダメ。うん。反省していくことが大事なんだ。ところがね、しばらくすると元の心の状態に戻っていく。
大神戻
っ、そう、神神神に戻っていくわけです、うん、ね、
戻るのは本当に 0. 何秒もなく
て、そうそうそう。
早いもんだか、
ところが僕を聞くということはいかに大変かというか大事かっていうか、
そうですね、
聞き続けてい
くことが大事なんです。
聞き続けないと、
はい、
石を動かすことができない。
そうなんです。こういうね、石のように固い神信心の心であってもですね、仏法を聞き続けていくとだんだんと弱くなっていく、ね、これをですね、どっかに書いてあったんですね。どこだったかな。無明の根安、ようよう薄くなりてっていう言葉があるんですね。
靴下
がない。靴下がない。靴下がない。 よかったね。
どうだったかな。海王の懇案、ようよう薄くなりてっていうのは、685ページですね。右から 1,2,3,4 行目ですね。まあ右から3行目と言ってもいいですね。あまねく無下の光を持って十方未人世界を照らしたまいて衆生の煩悩悪業を長寿に照らしましますですね。煩悩悪業っていうのはこの神信心の心ですね。聖者を決めていく心をですね、無下の光、無下の光というのはですね、聖者をこうね決めない、ね、慈悲の心、その慈悲の光によってですね神信心のごとき心を照らしてくださっていると。さればこの光の縁に合う史上ようやく無明の懇案薄くなりてですね、無明の懇案薄くなりてっていうのはこの神信心の心が薄くなっていくんですね。無明の懇案薄くなりて、わかんないですかね。無明
85、あ、じゃこれ83だ。
無明の懇案薄くなりて、ね、無明ようやくようやく無明の懇案薄くなりて、この無明の懇案っていうのはこの神信心の心だと思っていただいたらいいと思いますね。何が正しいか何が間違っているか、ね、そういうものを決めようとする心、そして邪に対してね、無慈悲に攻めていく心、それを無明の懇案と言います。それがだんだんと弱くなっていく、ね、仏法を聞いていくとだんだんと弱くなっていく、ね、弱くなっていくとですね、自分を責めなくなっていく、人を責めなくなっていく、ね、そういう風に変わっていくと。
相手も間違ってるけど自分も間違ってるしなとかね。
そうそうそうそう、
人のこと言えんなとかね。
そう、そういう風に変わっていくんです、
うん、薄くなるね。
はい、
うん、急にはやっぱり変われないんだね。
そう、
少しずつだね。
はい、このことは690ページ、ですね。左から 1,2,3,4 行目ですね。十方世界を照耀する無下光遍照の明朗なるに照らされて無明沈没の煩惑全然に取られて、とらけてってね、溶けてってことですね。涅槃の真因たる信心の根下わずかに刻すとき法度特徴の成就の位に重す、こういうふうに書いてありまして、仏法を聞いていくということはですね、どういうことかというと、この神信心のね尊き心、それがだんだんと溶けていくんです。何が正しいか何が間違っているか、それを決めようとする心、聖者を決めようとする心、690ですね。ね、そう、それで初めて分かっていくんです。悪とは一体何かってことですね。悪とは人を害することです、ね、人を害することを悪と言います。 だからどんなに正しいことをしてもですね、相手を害する、相手の心を傷つけたならばそれは悪なんです。
うん、難しいね。
そう、だから私たちは悪人だということは人を傷つけずには折れないものだという意味なんです。悪人正気ってね、親鸞聖に言われますけど、悪人正気っていうのは人を傷つけている、そういうものが阿弥陀仏のお目当てであるってことなんです。ところが神信心のものは人を傷つけることが正義の名のもとならば善になるんです、
うん、神信心はね、
そう、だから善人だとみんな思ってるんですよ、自分のことを、ね、だから悪人なんてね、思ってる人なんていない。悪人っていうのは人を傷つけてしまったことに対してね、悪かったと思えるような人っていうのはそうはいないんですよ。悪いと思いながらも合力が働いてね、人を傷つけてしまう、そういうものが私たちなんです。ところがそれがわからない。なぜかというと神信心に侵されているから。
それが正しいと、
そう、それが正しいと思っているから。だから自分が正しいと思っているから、正しいことをやって人がどんなに傷ついても平気なんです。そうでしょ、今選挙がありますけどね、自民党が勝つためなら民主党をどんなに批判してもいいですよね。仏教ではこれを悪と言うんです。民主党を責めて自民党が勝とうとすることはですね、民主党が傷ついているので悪なんです。同じように民主党が自民党を責めて、勝とうとしているのはね、それは仏教でいう悪なんです。そう。ところが自民党はどんなに民主党を責めても悪だと思ってないわけ。民主党は自民党をどんなに責めても悪だと思ってないわけです。同じように私たちも神信心の心があるとですね、自分がどんなに人を傷つけていてもそれが悪いことだという自覚がないんです。
本当に言いたら選挙やってられないね、自分の。
いや、まあ、選挙はいいですけど、
口がっかりゲーム出れないしよ。
いや別にその相手を非難しなくてね、自分が訴えたいことだけやればいいんです。
ああ、そうかそうか。
で、相手が褒めまくればいいんだ。
それは神信心、神信心の人たちが多いからね、相手が間違いだと分かったら自分が正しくなるわけ、う
ん、徹底してこうつつくもんね。
そうで、自分が間違ってたら相手が正しくなるわけ、うん、それは神信心って言うんですよ。でもちょっと考えてみればね、相手が間違っていると分かったからといって自分が正しいことになります？相手の間違いをついていく私はもっとおかしいですよね。
無慈悲な心だよね。
そう、自分が間違っていることが分かったからといって相手が正しいことにはならないんですよ。両方とも間違ってるっていうことが残されてるはずなんですね。ところが私たちは人を攻撃すると自分が正しい、これが神信心の特徴なんです。だから何かこうね、自分のところに引き入れるためには相手が間違ってんだよって伝える。そうするとね、自分の方に来るわけ、ね、自分の方に来てもらうために相手の火をね、どんどんと攻めるわけ。じゃあ私は何を伝えたいか、そんなことはね、言ってないんですよ。相手が間違ってる、相手が間違ってる、そういうことばかりね、政治では言ってるでしょ。それは相手が間違ってるっていうことを言うと、なぜか間違ってることを責める私は正しくなるわけ。これが神信心の特徴なんです。 だから仏教では相手を責めること自体が悪なんです。だからその悪をやめていきなさいっていうのが仏教の教えなんです。ところが神信心の人は人をどれだけ傷つけていても平気なんです。自覚ない、全く。いやだって自分正しいことやったんだから。
まあね、罪の意識だったらあのマイク持って堂々とは喋れんね。
そう、
やっぱり意識がないんだね。
だから人をどんなに傷つけても自分が正しいとなったら OK なんです、うん、だそういうものが仏様の御心を知ることはできない。つまり神信心と仏様の御心っていうのは正反対になるんです。ね。神信心っていうのは自分が正しい、相手は間違いだという心。そして間違っているものをどんなに責めてもいいっていうのが神信心なわけ。それに対して仏様というのはどんなに自分が正しいからといって相手を責めることはしないんです。なぜかというと仏様の御心っていうのはただひたすらに相手の苦しみを抜いてあげるというね、その一点にあるんです。だから私があなたを責めたらね、あなたが苦しみが抜けるならね責めますけど、いくらやっても苦しみは抜けない、いや余計苦しむだけなので、仏様はそういうことを決してなされないんです。ところが私たちは神信心にカンカンに染まっているので、仏様の御心を聞いても受け取ることができない。だから救われないんですよ。
なん不思議だね。だけどなんでそんな大した神信心のこと聞いたこともないのにそんなに信じるんだろう。
いやもう信じてるんですよ。
人間が、
人間である限り信じてるんですよ。そう、
後から神っていうのがこうやって作られたのに、人間の心にぴったり合ったものを作ってしまった
んですね。そうそう、そう、人間が生み出したものなんですよ。自分を正当化するための道具としてね。そうだ、
そう、二人のものを生み出したんだね。
そう、だからこの神信心というわけですよ。仏様の御心と神信心というのは根本的に違う。で、神信心である限りね、自分が人を傷つけているんだというところに立てないんです。
キリスト教も イスラム教もみんな。
そう。だから、この神信心の心を少しでも薄くしていかないと、仏様の御心を受け取ることはできない。正反対だから。
そうだね。
だから仏様の御心をただひたすらですね、聞いていく必要があるわけです。
うん、そうそうそうそう。仏様の御心を。
だから作ったのにみんな思いますよね。最初から仏様だったらずっと早いもんね。
最初から仏様だったらもうみんな救われてるわけです
よ。ずっと早いもんね。
そんなことできないわけです。
とんでもない話なんだね。
だから仏様の御心を聞いていくということがですね、この行福の聴聞の中心となるわけですね。だから行福ではですよ、行福では仏様の御心一つを求めている。だから仏様の御心を知ることが大事なので、人心因果の次130ページですね、大乗独樹という言葉が出てくるんですね。131ですね、1行目、大乗独樹と。この大乗独樹というのはひたすら仏様の御心を聞いていくということですね。仏様の御心、 こっちの一番始まり、ね、仏様の御心一つを聞いていくわけです、ね、だから仏様の御心をなぜ求めていくのかと、ね、それは仏様の御心には一切の苦しみを抜く力があるからなんですよ、ね、だから仏様の御心を知りたい、その仏様の御心が教えられているのは大乗なんですね。だから大乗経典、大乗仏教を聞いていく、それこれが聴聞になるんですね。だから聴聞とは一体何ですかと言ったら、仏様の御心をですね聞いていく、その仏様の御心というのは仏様の大慈悲の心を聞いていくんですね。この大慈悲というのは大きく2つのことから成り立っています。一つは、知恵の部分、これをですね、仏教では実相心って言うんですね。実相心って言うんです。でもう一つはその苦しみを抜いてあげたいという、ただそれだけの方なんだということで、エモツ心という。これどこに書いてあるのかというと、教行信書の新刊に載ってるんですね。
それは慈悲の慈の心と悲の心に分けたわけではない。
いや、慈悲の心というのは知恵の心があって初めて本当の慈悲が起きてくる。つまり実相心というのは相手の姿を正しく見ることができるっていう意味なんです、ね、正しく相手の姿を見ることができる、正しく相手の姿を知らせることができる、これを実相心って言って、323ページ左から1、2、3行目、イモツシンかな、え、あいうえ、いいかな、イモツシン、まあいいや、如来はこれ実相心なり、これイモツシンなりと知らざればなりと、こう書いてあるんですね。これ何が書いてあるかというとですね、如来はっていうのは、仏様は、仏様の御心は実相心であり異物心であるということを知らないから、信心がいただけないんだって言います。こういう意味です。そう、大慈悲というのは実相心と異物心から来るわけですね、成り立っている。実相心っていうのは本当の相手の姿を正しく見てくださって、それは本当の姿というのはね、悪業力によって、過去の種まきによって悪業力が生み出されて、もうどうすることもできない状態であるっていうことを見抜かれている。その上で異物っていうのはね、このものっていうのは相手のために存在している仏様ということです。あなたの苦しみをただ取り除いてあげたいというね、ただそれだけの方なんだと。そう、利他の心ってことです。だからその実相の心が知らされたらね、相手の苦しみが見える。真実の知恵は実相の知恵なりって書いてあるんですよ。どこに書いてあるか、教行信書の章巻、真実の知恵は実相の知恵なり、402ページ、 真実の知恵は実相の知恵なり、うん、右から一行目ね、真実の知恵というのは実相の知恵なり、
真実の知恵は、
ね、仏の知恵というのは実相、相手の姿をありのままに知る知恵なんだ。それは自分の姿をありのままに知っていく知恵なんだ。ね。ただ仏様というのは私の姿を完璧に見抜かれた上で、左から403ページの左から2行目、実相を知るをもっての家に、すなわち三階の衆生の小毛の相を知る。衆生の小毛を知れば、すなわち真実の慈悲を生ずと。こう書いてあってね、実相を知るがゆえにってことですね。相手の本当の姿が分かったから、世の中の人たちはみんなね、苦しみ続けているということを知るわけです。小毛の相っていうのはね、いわゆる中身のない、ね、何をやっても実りのない、迷い続けのことばかりをやっていることを知ると。それが分かるとですね、何とかしてあげたいという、うん、真実の慈悲が起きる、うん、ですね。この慈悲の心がですね、相手の方へ向くことを方便って言うんですよ、うん、ね。その、うん、この404ページ左から1234行目404ページの左から4行目ですね、行方便とは、いわく菩薩願図楽、己が知恵の火をもって一切衆生の煩悩の草木を焼かん、もし一衆生として成仏せざるあらば我へ差仏せじと、いわく菩薩願図楽っていうのはですね、菩薩がですね、願じた、まあ、これは法蔵菩薩でありますけど、この仏様、また仏様の御心が分かった方は皆同じような心になる。それは仏様の御心が分かると、仏様と同じように実相が分かるから、そして慈悲の心が湧いてくる。そして慈悲の心から、ね、慈悲の心から相手の立場まで降りてきてですね、相手の立場まで降りてきて、うん、一緒になってその苦しみを抜いてあげようという心が方便なんです。それを異物って言うんですよ。そう、相手の目線までこう降りてきてね、降りてきてあなたと一緒にこの苦しみを乗り越えていきましょうっていう心がね、異物心なわけ。それは仏様の御心なんです、ね、それはその菩薩願図楽ね、己が知恵の火を持ってってことは、私が得た知恵によってね、正しい知恵によって全ての人の苦しみを抜いてあげましょうと。もし一人の人としてね、仏になれない者がいたならば、私は仏になりませんとこう誓ったと。ところがですね、衆生未だことごとく成仏せざるに、みんな仏になっていないのに、菩薩が疲れた、もうね、真っ白な灰になったと、ね、なんかこの明日の成じゃないですけど、こうね疲れた、あーもうダメ、やめた、もうこれだけやれば十分でしょ。それで途中でやる気がなくなっちゃうっていうのはね、ちょうど例えるならば、火点っていうのはね、これは、火を挟む、なんていうんですかね、火ばさみ、こうね、火を挟む火ばさみね、その火を挟む火ばさみがね、もう全ての火を、全ての草木を焼いてやりましょうとこう願ったと。ところが全ての木を焼き尽くす前にですね、火鉢、火箸そのものがね、焼け って灰になっちゃってるようなもんだと、うん、そんなことないですよと、うん、決して、最後までこの信心が崩れない、全ては相手のために。この意っていうのはね、どういう御心なのかというと、意についてですね教えてあるところがありますので、これ読んでみたいと思いますけど、372ページ、372ページの右から 1,2,3,4,5 行目に、アジャセのためにネハンに入らず、こう書いてあるんですね。アジャセのためにネハンに入らず、書いてありますね。右から5行目にアジャセのために、372ページの、そうアジャセのためにネハンに入らず、これは仏様がですよ、仏様がこの世にアジャセという存在がいるから私はネハンに帰ることはしない。
アジャセっていうことは私たちクリスチャン、
そう、アジャセというのは、その一行後ですね、アジャセというのは一切の語脈を作るものに及ぶなり、またためにというね、意図はすなわちこれ一切無為の主張のためにってことです、うん、つまり全ての人がまだ救われていないから、これはために、私たちのためにこの世に残ってくださっているね。ね。だからその一行前にですね、何を持っているのやに、我が意というはってね、我がためにというは一切凡夫なり、全ての人々のためにね。
ご
苦労様です。
これ早めに始めた
の、あれ。
いや、いいですよ、10時までやっても。
あ、いや、いいんです、いいんです、
いやいや、いいです、いいです、はい。だからためにっていうのは全ての人のためにってことです。だから全ての人のために仏様というのは残ってくださっている。
大丈夫ですよ。
はい、そう、全ての人のために残ってくださっている、ね、全ての人のために残ってくださ
っている。
そうそうそう、一人でも聞きたいという人がいるならば援助しても OK ですよと。これがためにということです。それが仏様の御心なんだってことです。だから仏様の御心っていうのは、苦しんでいる人がいるならばあなたを残して一人ね、はい、さよならということはしませんよっていうことです。ね、絶対にしない。なぜかというと、あなたの苦しんでいる姿を見ることが私にとっての苦しみだからです。だからあなたの苦しみを抜くために私はいつまででもこの苦しみの世界にとどまりましょうっていうことなんです。こういうことです。だからこれがいわゆる慈悲の心なんですよ。だから仏様の慈悲ってどんな心なんですかというと、そのあなたの、苦しんでいるね、あなたの苦しみをただ抜くためだけに私は存在しますってこと。だから私の存在意義はあなたの苦しみを抜くことにあるから。だからあなたが苦しんでいる限り私はこのシャバ世界にいつまでもいますと。それが仏様の御心なんです。
すごいね。人となって 現れてるかね。
そうですね、さあ仏様ですから、だからこのシャバ世界にあなたを救うためにどれだけでもいましょうというのがですね、これはためにということで、このことを親鸞聖人ね、親鸞聖人も阿弥陀様に救われた方だから、阿弥陀仏の御心が分かるからですね、こんな発言となったわけです。これが五輪末の御所なんですね、ですね、五輪末の御所974ページのですね、左から 1,2,3,4 行目ですね。我が都市極まりで安寧浄土に元気すというともってですね、私はいよいよですね、臨終が近づいてきてですね、安寧浄土、極楽浄土へ帰っていくけれどもですね、和歌の浦和の片尾波海岸の、和歌山県の浦和の片尾波海岸の波が、寄せかけですね、帰らないようにですね、私もとんど帰りで戻ってくる。まあ実際は帰らずにね、ここに留まってますよってことです。なんでかったら、それは仏様の御心というのは絵物心だから、あなたが苦しんでいるならば、私はあなたの苦しみを抜くために、どれだけでも残りましょうね。だから一人いて喜ばば二人と思うべしと、ね、あなたが一人で喜んでいるならば、いや反対にあなたが一人で苦しんでいるならばですね、私も一緒に苦しみましょう、私も一緒に喜びましょうと。誰が？もちろん阿弥陀仏です。だけど皆さんは阿弥陀仏が見えないから親鸞なりと、親鸞聖人が阿弥陀仏の御心を代弁してくださっただけなんです。だから阿弥陀仏はですね、その私たちのそばにいつもいてください。それがわからないから信心欠如できなきゃ神信心に陥るわけ。はい、ね、で我なくも糊はつきまじ、私が死んだとしても糊というのね、この阿弥陀仏の御心はですね、決して尽きることはない、ね、その阿弥陀仏の御心というのは何かというと、あなたの本当の姿を知って、そしてあなたの苦しみをただ抜いてあげる、その苦しみをただ抜くという、それだけのために存在してくださっている方。だからここで大事なのは、仏様っていうのは自分で何かをしたいっていう気持ちはないんです。ここがポイントなんです。例えば自分でお金を儲けたい、ね、仏様がね、金儲けたいとか酒飲みたいとかね、家建てたいとかね、そういうのないんです、ね、
心だもんね。
そうそう、だから何かを自分でこうしたいってね、農場を広げたいとかね、いわゆるそういうのはないんですよ、仏様には。そういう自分の欲を満たすための心、そういうものが存在しないんです。
煩悩がないからね。
そう、煩悩がないから、だから何かをしたいという心が全く存在しない。それはどこに書いてあるかというと、法蔵菩薩のところに書いてあります。これ40ページ、これ左から2行目にですね、さなくきなしって書いたんですよ。さっていうのは自分で成したいという心ない。私たちはそういう心があるとね、例えば自分が畑を耕したいという欲が起きると、人からね、ごめん手伝ってって言われてもね、ちょっと今農場をやらないといけないからって断るんです。 だけど、さあなく気なしっていうのは、自分の中で何かをしたいという心も、その自分の中で湧き上がってくる欲望っていうものもないわけ。ないから、ね、ないから、人が苦しんでいたらいつまででもそばにいて、見守ってあげることができるわけ。
用事がないっていうか、
いや、用事が私たちはないと欲が起きるわけ。ああ、用事がないから寝るか用事がないからテレビをつけるかと、用事がないから映画でも見に行くかと、うん、そう、欲望しか起きてこないわけ。
そうだ、
でも仏さんは違うんです。用事がないから、じゃあ苦しんでいる人を助けてあげようかと、うん、だから余裕がいっぱいあるんです、仏様は。なぜかというと、自分が何かをしたいという欲がないからです。
余裕だらけの人な。
そう、
そうでなかったらこんなどうしようもないもん。待って助けてやろうなっていうことで
相手にしてくれって。
そう、なんで余裕がな、余裕がない人だったらね、あ、忙しい忙しい忙しい、あ、忙しい忙しい、あ、ちょっと手伝って、いや、もうほんまできるわけない、忙しい忙しい忙しい忙しい忙しいね、こうなるじゃん。
なる
こうなるでしょ。
なるな
るなる、なりますよ。
人のことなんて構ってられるもんね。
そう、異物心っていうのはね、 100% あなたのために残ってあげますよってことなんです。しかも押し付けがましくない、ね、100% あなたの話を聞いてあげますよっていうのが異物心っていうの。その御心が分かったことを信心欠如って言う。そうすると、私のためにどこどこまでも残ってくだされる方がおられると分かるんです、ね、私がどんなに悪いことをやったとしても、神は責めてくるけど、ね、仏は責めない。だから親鸞は、たとえ法然上人にすかされ参らせて念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候と、私は法然上人騙されて地獄に落ちてもいいって言えるわけ。なぜかというと、地獄に落ちても仏様は私を見捨てない方だと分かってるから。見捨てるのは神ですよ。神は見捨てます。仏は決して見捨てない、そういう方だと分かったんです。それが分かったことを信心欠如。でここで間違えてはならないことはですね、これが分かったとしても真理のほんの一部が分かっただけなんです。つまり仏様とは実相心であり異物心だということが分かっても、それは真理のほんの一部が分かっただけであり、真理そのものは全く分かってないと知っていただきたいんですね。だから目指すべきところはその先にあるんです。信心欠如した先にあるんです。つまりこの信心欠如して求めていった先にあるんですね。そこを知っていただきたいんです。その先に真理というものがあります。だから信心欠如っていうのは真理が分かったことではなくて、この真理を手にするためのいわゆる切符を手にしただけなんです。
それは悟りのずっと上の方っていう。
そうそうそうそう、この真理を仏教では般若って言うんです。
般若の真理、
そう、
般若が出てくるんです。
そして般若を手にするためには知恵と慈悲と方便が必要なんですね。どこに書いてあるかというと、教行信証正観、406ページ。406ページですね。目指すべきところは般若です。これが真理ですね。左から1,2,3,4,5,6,7,8行目。知恵と慈悲と方便の三種の門は般若を摂取すと、こう書いてあって、この実相心、これが知恵ですね。で、異物心というのは慈悲と方便が収まっている。だから知恵と慈悲と方便がの力によってですね、求めていくことによって般若というものが分かる。で、この般若というものは私たちの想像を超えた世界なんです。だからどんな言葉をもってしても説明ができないものです。
できない。
これが仏教の究極の悟りでありですね、それを求めていくことが仏教のいわゆる目的なんですよ、ね、だけどこれを説明することは不可能。
素晴らしい、
はい。で、般若とは、一行後ね、般若とは如に達する絵の なりと、はい、如に達するっていうのは真如っていう真理に達する知恵の名前をですね、般若といって、この般若の悟りを開くことが仏教の究極的な目的なんです。
それは人間界にいるときに
できますよ、もちろん。で、これは言葉では説明できない、うん、ところがね、ここで知っていただきたいのは、これは言葉で説明ができます。今話したこと、阿弥陀仏は実相心であり異物心、この阿弥陀仏を仏教で方便法心って言うんですよ。そう、それに対しこの真理そのものを法性法身って言うんです。
どっちも法身。
そう、この凄さっていうのは全然分かってもらえないですね。この凄さっていうのが分かってもらえない、もう分かってもらえないのはなぜかってね、もう仏教の土台が全然分かってないから。つまり法性法身である般若はどんな言葉をもってしても説明ができないから教えで説くことは不可能。だけど方便法身である実相心や異物心は教えを説くことが可能なんです。なぜかというと方便法身、いえ、方便を通して信心欠如まで到達できるってことなんです。
すごいでしょ。
すごいでしょ。
これは言葉でわかるから。
いや、法性法身は解けないんですけど、方便法身は解くことができるわ。で、信心っていうのはですよ、この方便法身である阿弥陀仏の御心を聞いていくことによって 信心を到達できるわけ。わかります？これはいかにすごいことかと。そう。いやだから阿弥陀仏の御心は方便法身という形をとって私たちに説明ができるってことなんです。
保証法身は説明ができる。
そう、保証法身は説明ができないけど、方便法身は説明ができて、その方便法身の御心が分かれば信心結合できる。いいですか。保証発信しかなかったとしたら、うん、解けない。そうだね。保証発信しかなかったら解けない。うん、ところが方便発信となって解けるわけ。もちろんそのものではないけれど、保証発信はどんな言葉をもってしても解くことができない。でも方便発信は仏様の御心を言葉にすることができているわけ。それは仏様の御心そのものではないけれども、その仏様の御心、方便法身を聞いていくことによって信心を結成することができるわけ。なぜかというと、この方便発信が分かったことを信心っていうか、つまり方便発信が分かっても仏様そのものが分かったわけではないけれども、仏様そのものを知るための切符を手にしたようなものだ。つまりこの方便発信を聞いていくことによって真理の一部を知ることができるということなんです。これがいかにすごいことかっていうのはね、なかなか分かってもらえない。分かってもらえない。私もね、この新発見って感じで今話をしてるのにね、この感動がなかなか分かってもらえない。もしね、これが解けないとしたならば、これが解けないとしたら、これ解けないんですよ。保証方針は解けない。で、これも解けない。そうすると、いわゆる聖道仏教を真面目に実践して、悟りを開かないと、到達できないことになるんです。もし聖道仏教を実践できないなら、もう助からないってことになるんです。だけど浄土門っていうのはこの方便でね、大慈悲を伝えるという方便を使うことによってですね、真理そのものを説くことはできないけど、真理の方便という形で真理を到達できるね、信心結合まで、つまり真理に到達するための信心をいただくことができる。はい、
ここにな
んか目の前にぶら下がってるような気がする。
だから阿弥陀仏のいやすごいことなんですよ。阿弥陀仏の御心さえ分かれば、阿弥陀仏の御心さえ分かれば信心結合できる。そしてその阿弥陀仏の御心は本来保証法身だから、どんな言葉をもってしても説明ができない。ところが方便法身はそれが方便となっているから言葉で説明ができるんです。言葉で説明ができるっていうことは、聴聞によって理解することもできるし、聞いていくことによって救われるってことなんですよ。
話を聞いていくことによって救われるということがすごいこと。
そうなんです。そこがすごいことなんです。
そこがすごい。
習わってたわけないんですね、このすごさが。
すごさがね。
うん、ホーベル発信を聞いていくことによって救われる。うん、つまり、ホーベル発信というのは阿弥陀仏の実相心であり、異物心であると。この実相心っていう実相は解くことが可能なんですよ。異物心っていうのはその心は伝えることが可能なんです。般若っていうのはね、もう言葉では伝えられない、どんな言葉を持ってしても説明ができないものだ。だけど実相心は解けるんです。そして異物心も解けるんです。つまり解けるということはそれを理解することが可能なんです。そしてそれは本当に分かったら信心結論できるんです。だから、教行信書のですね、不信感にですね、こういうふうに教えられているところがあるんですね。387ページ左から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。この10年はっていうのはこの信心はってことですよ。全知識の方面安易して実相の方を聞かしむるによりて生ずと、実相の方を伝えていくことによってですね、実相の方を聞かしむることによって信心をいただくことができるということ。こういうことなんです。もちろんそのもう一つ異物心っていうことが必要なんですけどね。実相を聞かしむるということはね、過去の因を知らんとすれば現在の果を見よと、こういうふうに言われてね、ずんと心が重くなるのは自分を責めてしまうか、これは神信心って言うんですね。だから仏様の御心がわからないわけ。そこで初めて仏様の御心を伝えられるわけですよ。自分を責めてしまう、自分がダメだと思ったりね、自分ができないことが知らされると非常に落ち込んだりするわけです。その時に初めて仏様とはあなたの心を支えてくだされる方なんだ、あなたを決して否定されない方なんだ、あなたの苦しみを抜いてくだされる方なんだと。
そしたらこれなんとかこう自分がこう何心がよどんでるっていうか、そのどん底なんだけども、なんとかいやこれじゃダメなんだっていうか思い返してっていうか、自分の心がなんとか立ってってるのはもう如来様のおかげなんだ。
そうそうなんです。自分の心を責めていた私がですね、自分の心を責めなくなったということは、それだけ仏様の御心があなたの心に染み込んだからなんです。だから自分を責めずに済むようになった。その仏様の御心がどれだけ相手に染み込んだかと、それがいわゆる水よく石をガッツってこと。
石がうわっと水にその大慈悲心によってっていうか、大慈悲によって、
そうだから今まで自分を責めていた、ね、その私たちは神信心だから、神信心というのは自分が間違っていたら相手は正しい、自分は正しかったら相手は間違っている、だから自分が間違っているということを認められない心なんです。自分は間違っていたら人から責められるような気がして間違いを認めることができない。 一方ですね、相手が間違っているならば、自分が相手を責めてね、責めて、そして相手の非を責めてしまう心なんですよ。これは神信心だ。仏様は異物心だからね、相手が苦しんでいたならば、その苦しみを抜いてあげることしか考えないわけ。だから自分が苦しんでいたならばね、責められると思うんじゃないんですよ。本当は仏様の御心が分かるならね、自分が間違っているということは、仏様も一緒になって苦しんでくださっているし、仏様もあなたの苦しみを抜いてくだされることに全力を尽くされてるんだと。だから逆に勇気が湧いてくるんですよ。ところが仏様の御心が分からずに、神信心だから自分が間違っていると思うと責められるような気がするわけ。だから間違っているってことは本当は喜ばしいことなんですよね。喜ばしいっていうか、仏様の御心が分かったらね、ありがたいことであり申し訳ないことなんだけど、そう思えないわけ。だけど、どんなに仏様の御心を伝えても、自分が間違っているというふうに知らされてこないと伝えられないんですね。そこでまず真実を伝える必要がある。真実を伝えて自分が間違っているということを知らせていくわけです。そうすると苦しくなっていく。でも苦しくなってくるのは神信心だからなんですね。そこで仏様の御心を伝える。仏様の御心が分かってで、一時的でもね、一時的でも自分の心が楽になったならば、自分を責めずにね、楽になったならば、それは仏様の御心があなたの心に染み込んだんです。その蓄積によって信心結用ができる。
染み込ませるかっていうのもね、
そう、染み込んでいったならば自然と人を責めなくなってくる、そして自分を責めなくなってくる。そう、この心を仏教では宿禅って言うんです。宿禅が熱くなるっていうことは、人を責めなくなってくる、自分を責めなくなってくる。それはどれだけ仏様の御心が知らされたかということで決まるんです、ね、仏様の御心っていうのは実相心であり異物心、つまり自分の姿が知らされたとしても自分を責めない、自分を決して責めない、ね、それは仏様の御心が分かれば責めなくなってくる。
罪と罪だ、相手を責めても罪だけど、もちろんそうだけど、自分を責めても罪だ。いや、ダメだって。
いや、それはダメだというのは聴聞が足りないからなんですよ。聴聞というのは仏様の御心を教えてくだされるのが聴聞なんですね。仏様の御心というのは、あなたの苦しみをただ抜いてあげたいと、それだけの存在なんだ仏とはね。だからあなたの苦しみ、あなたの間違いは決して責めない。
ダメだと自分を責め、自分で自分を責めてしまうからね。
だからダメだと思うのは、仏の御心がまだ分かっていないだけなんですね。だから聴聞がただ足りないだけなんです。聴聞していけば、それがダメだと思わなくなっていくんです。 だから今ダメだと思うのはまだ聴聞がただ足りないだけなんです
よ。奪ってないんだよ。
そう。逆に言うと聞いていけばその石が穴が開くんですね。つまり自分を責めなくなっていくんです。そして人を責めなくなってくる。そして人を傷つけてばかりの自分だということに気づき始めていくんです。そう気づけるのはですね、相当心が安定してるからなんですよ。なんでそんなに心が安定してるかというと、仏の御心がそれだけ染み込んだから
、ね、自分の心を支えてくれてるから認められたんだよね。
そう、はい、
自分の心を支えてくれてるのが仏様だっていうのが、
でもそれをみんな手で跳ねのけて
るそうそうそう、
私は大丈夫ってね。
そうそう
と思うから何でも認めれちゃうんだよ。
そうだから、これが抜ける場合がある、ね、実相心が抜ける場合があって、慈悲の心ばかりを伝えられる場合が多いわけね、うん、仏様あなたのことをね思ってくださってますよ、あなたを助けようとされてますよとね、あなたの苦しみを抜いてあげようということばかりを考えておられますよと、そう言われてもね、自分の姿が見えていなければ何を解決しようとしているのかが分かんないわけ。変なものを握るんですね。だから浄土真宗っていうのはどちらかというとこのエモツ心ばかりを聞くんです。阿弥陀様は尊い方ですよ、阿弥陀様はどんな人も救おうとされてますよ、阿弥陀様は命がけですよ、阿弥陀様は尊い方だ、慈悲の塊だといくら聞いてもですよ、自分がどういう姿をしているかっていうことがわからなければ、自分の心に阿弥陀仏の御心が届かないんです。そうそう、あなたはねこんなに阿弥陀様が苦労されてるのにまだ分からんのか、うん、っていうふうになっていくんですね。
神
信心な
の阿弥陀様になってしまう、ね、
そうそう、
あ恐ろしいな、恐ろしいね、スポッとはまってしまう。
はい、だから実相心が本当に分かったら気の人心が立つし、異物心が本当に分かったら法の人心が立つ。だから実相心異物心両方ともに疑いが晴れたことを信心と言って、二種人心と言うんですね。信心と、だから自分は間違いだらけであるしと認められるということはですよ、それは神信心から離れて仏の御心が分かったからです。だけどそれは般若そのものではないんですね。信心欠如はしたけれども般若の心はまだわからない。だけどいただいた信心はですね、それはこの般若という真理の一部が自分の身に備わっているわけ。その一部によって般若というですね、最高の悟りまで開くことができると。ちょうど例えるならばですね、イメージ映像としてですね、これどういう状態なのかというと、私たちは殻の中に閉じこもっているような状態なんです。この殻の外にですね、般若という世界があるんですよ。こういうことです。ここにもあるんです、これ光が。ところが私たちは殻の中に閉じこもっているので真っ暗なんですよね、これは無明というわけです。
蓋してるのは全然真っ暗だから。
そうそう。そこでこの殻を割る方便がこれなんです。つまり異物心、仏様は決してあなたを否定しないんだということが分かると、この分厚い殻がね、これが分厚い殻が薄くなっていくんです。で最終的に薄くなったものが割れた時にね、 この真理の光が私に届くんです。
今までは不安だから分厚いもので囲ってたんだね、
はい、そう。
それが少しずつ安心して薄くなって薄くなって、
そう、薄くなって薄くなって割れた時に般若の光が、初めて入る。で今度はこの真理に結合した後はこの殻を全て割りにかかっていくわけ、ね、全て割ると般若の世界に出れると、こういうまあ関係にあるわけですね。だから般若というものを知らなくても救われるわけ、この殻さえ割れたらね。わかりやすく言えば、そう、その殻を割るためには大悲を知らないといけない。そう、
何回も何回も聞かないと、
そう、
疑い深い私たちは。
ところがそれだけを聞いても救われないわけ、うん、なぜかというと自分の姿が知らされて、うん、自分を責めているような人じゃないと大悲が知らされ、人の姿が知らされて人を責めているような人じゃないと大悲は伝わらない。だから実相が知らされてですね、そして異物心が知らされたら信心をいただける。そうなんです。この実相心異物心を心に念じることをですね、阿弥陀仏の二重眼でですね、懸念我国と言われるわけですね。阿弥陀仏の二重眼は、発菩提心、懸念我国ってね、直所特本っていうふうにね言われていて、我が名号を聞き念を我が国にかけてとね、こういうふうに言われて29ページですね、たとえ我仏を縁に十方しよう、我が名号を聞き念を我が国にかけてと、この我が国にかけるということは阿弥陀仏の極楽浄土を思い浮かべる。極楽浄土というのは実相心異物心の方なんですね。それを思い浮かべるということです。
仏様の身心、
そう、仏様の御心を知る、これは二重眼。それは十九眼を十分通ってきた人がですね、そこに限界を感じるわけですね。つまり自分をどんなにこの合理を変えようとしても変えられない、そして自分を責める心や相手を責める心をなくそうとしてもなくせない。じゃあどうしたらこれをなくすことができるか、それはこの阿弥陀仏の御心が分かればですね、阿弥陀仏の御心にはですね、この合力を打ち消す力があるんです。それはどこに書いてあるかというと、観無量寿経にですね、50億光の罪を除きと言われてますね、
50億光、
はい、ですね、164ページですね、右から 1,2,3,4,5 行目、知者また教えて合唱射手し南無阿弥陀仏と称せしも。南無阿弥陀仏っていうのはね、ああ阿弥陀様は尊い方だってことです。そういう気持ちにさせる方を善知識って言うんですなんで尊いかと思うと、自分のこのね心苦しみを取り除いてくだされたから、阿弥陀仏の御心が分かるとね、で仏名を称するがゆえに50億光の生じの罪を除くということで、今日のね話はですね、50億光の罪が除かれたんですよ。いやいや苦しんでた人だけですよ、苦しんでた人だけ 苦しんでいた人だけですけど、の苦しんでいた人は50億個の罪が除かれたわけです。
すごいね。
だけどまたしばらく聞いてないとまた溜まっていくんですね。新人月曜では年々に80億個の罪が除かれると、まあ、全然違うんですね。年々にですか。
仏様が念ずる。
そうそう、はい。だけど、まだ新人月曜してない方はですね、こういう苦しみをですね取り除く教えを聞くと50億個の罪が除かれたわけですよ。聴聞の力は偉大であると。
すごいね。
一瞬楽になったっていうか、
はい、
気持ちが。
そう、それはその阿弥陀仏の御心がそれだけ染み込んだんですね。
染み込んだんだけど、
染み込んだから苦しみが取り除かれた。50億個の罪が取り除かれたんだけど、
また話そう。
また戻ってくる。神信心へとこ戻ってくるわけです、ね。
でもそれはしっかり自分の中にこういうものがあるんだってね。
はい。
神信心の心にどうしても自分は行ってしまうという、ね、明らかに見ればね、う
ん。今の心の状態が解き明かされた。
はい。そういうことでね。はい。少し延長させていただきましたので。